新年一発目のお題が、
はい、
まあ、あのポッドキャストをね始まって、まあ、半年ぐらいやってるんですけど、いつか一回はやりたいなと僕個人は思っていたガールズ&パッツァーをちょっと丸さんがこの間見たということなので、見たっつうか、まあ、だいぶ前から見てたんは見てたんですよね。
いよいよ満を持して、ガールズ&パンツァー大人気のアニメ、
ここのところのうちのポッドキャストで話題になっている映画の話っていうとですね、近所の映画館がこの間リニューアルしまして、いわゆるシネコンってやつで中にこう大小合わせて何本も並行でやってるわけですよ、でそこでたまにこうかかってると見に行くっていうのをやってたんですけど、そこがリニューアルしてなんと 4DX の劇場ができたんですよ。
なんかそこ近所にいろいろあっていいわね。
でこのリニューアルが1年早ければガルパンで 4DX やってたかもしんねえとか思うとちょっとね残念でね、今ちょうどローグワンとかやってますけどね、 4DX で。だからせっかくだからちょっと 4DX 初体験してこようかなみたいなのもちょっとちらっと思ってますけど、
ガールズ&パンツァーってまだ人気あるんですか？
だってつい1ヶ月前ぐらいまで立川で上映やってたんでしょ、ずっと。
1
年間やってましたから
。ブルーレイディスクが出た後もやってたんでしょ？
そうなんですよね。あれがだって去年の真ん中ぐらいですか？俺も買いましたけど、ブルーレイ劇場版の。で、立川のね、あのもうほとんど聖地と言われていたあの立川の、爆音上映だか極音上映だか、去年の頭に俺も行きましたよ。まあ、逆に言うとガルパンの劇場版を唯一体験した回っていうのが、まあ、極音上映だったわけですけど、まあ、良かったですよね、やっぱり。あの 4DX にしてもそうなんですけど、もう最初から最後までもうバッカンバッカン打ちまくってるじゃないですか。で、地響き立てて戦車が走り回ってっていう。
だからね、そんなに戦車のシーン多かったっけ？
だって冒頭がエキシビジョンマッチやって、で後半はまあ、真ん中はね、いろいろその実際戦いが始まるまでやってました、いろいろありますけど、なんでしょうね、コンテンツとしてね、極音上映だったりとか 4DX の上映に非常にこう向いてる映画でしたもんね。だからぜひ、
だから派手な音が鳴ってアクションシーンが多くて内容があんまりないやつが向いてるらしいけどな。
去年だからマッドマックスの何でしたっけ、デスロ、怒りのデスローでしたっけ、あれなんか
アクション映画とかもいいかもしれないな。
よかったらしいですよね。そうだから 4DX でガルパン一回見たかったんで、周りにね結構行ったっていう人がいてね、よかったですよって言って話を聞くもんだからね、俺も行きたかったんですけど、なかなかねそのチケット取れなくてね、特にこっちの方だとやってるとこも少ない
し、あんまり長い映画だと疲れそうだけどな。
一回はねちょっとね体験 したかったんですよね。
また立川に行けばいいじゃん。またやってんじゃない？
もう終わったんじゃないかな。いや、まあ、そんで、ね、今回ガールパン、まあ、劇場版に限らず、で、テレビ版からいろいろ話をしていきたいかなと思うんですが。まあ、あれも。
まあ、初見じゃないんだよね、僕ね。
あ、まあそうですよね。
昔見てるんでね、一回ね。昔見た時の印象はね、あんまり、こうね、良くなかったんだよね、正直ね。っていうのはね、こう、先入観で、またあの、ミリオタな方々特有の内輪の悪ふざけ系アニメかと思ってたのよね。
まあ本当に最初はそんな感じですよね。で、あのプロデューサーさん、バンダイビジュアルのプロデューサーさんはミリタリー好きなので、いろいろこう、もうかなり昔から、例えば自衛隊だったりとか、そういうね、女の子を、例えば船のこけたりとか、そういう題材のアニメをいろいろ作ってたんですけど、ことごとく外してきててですね。で、ガルパンも僕らを見る前は、ほんとそんなものの一つなんだろうみたいなぐらいで見始めてたんですよね。
今回、なんだろうね、清い心で見たら、そんなにそんな感じのアニメじゃなかったね。
そうなんですよ。いや、だからこそ、蓋を開けてみて、見たら、あ、なんだ、全然今までと違うじゃんっていうことで、やっぱ徐々に広まっていった。ところですよね。で、正直に言うと僕も最初あんまり印象良くなかったんです。っていうのは、本当に最初の1話を見たときにあんまり良くなくて、まあそれこそ導入だからっていうのもあるんですけど、 そのまあいいかって言って1話見たら消す、要するに見たら消すっていうカテゴリーに入れちゃったんですよ。
あ、
うん、で
偉いね、でも必ず1話見るんだもんね。僕はもう最初の数十秒でやめちゃったりするから、
うん、でなんで印象が悪かったかっていうと、何の理由もないのに転校生であるそのヒロインの西住美穂に対してその興味があったっていうので2人をね、女の子声かけてくるじゃないですか。
あ、
うん、でその仲良くなり方っていうのが、まあ、女の子だったら別に普通なのかもしれないですけど、ちょっと気持ち悪いんですよ
言ってみると、うん、まあ、なんか 割と一方的なんだよね。
そうそうそう、で なんでその興味があるのとか、そんなに親身に、ね、最初からなれるのみたいなところがはしょられてるって言ったら変ですけど、なんでちょっとご都合的な感じがしてちょっと気持ち悪いなみたいな感じで見てたんですよね。
あれ最初ってその主人公が戦車道のすごい人だっていうのは知らなかったんだっけ。
あの二人は知らなかったんじゃないかな。だから無邪気な感じでその戦車道に私やりたいみたいな感じで誘ってるじゃないですか。でも、まあ、ヒロインが あんまり気乗りがしなさそうだっていうのを見たところで、うん、じゃあ私はやめるわみたいな感じと、でその辺が素直にいいと思うかどうかで分かれるんですよ最初の印象が。で僕はどうなのとか思って見ててですね、でこれもしかして俺見るべきなんじゃねえのと思って印象が変わったのって、やっぱり大洗の市街地戦があったじゃないですか、4話だったか、紅茶をこうたしなむダージリンさんと戦ってた時、
あれが4話か。
そう、あの回を見た時にやべえこれ真面目に見るべきなんじゃねえかと思って それ以降は録画するようになったんですよ。うん、やっぱあの戦いがね、そのやっぱ戦いをちゃんと真面目にやってて戦闘に駆け引きがあるんですよね。
うん、
で見ていくうちにそのヒロインがどうしてその戦車道のないところに来たのかとかっていうのが明らかになっていくじゃないですか。
うん
うん、で結局、まあ、あの作品っていうのは主人公が家がねその家元だからっていうので、まあ、やってて、でも本人も好きでやってたんだとは思うんですけど、でもその自分の信念と違うって言ったら変ですけどね、そのちょっと否定されて戦車道のないところに来るっていうところで、でそこからその仲間と出会って戦車道っていうのをまたやって、で自分がやれることがあるんだとか、その自分の思っている理想の戦車道っていうのがここだったら実現できるみたいな、そういう、こう立ち位置を確立する話じゃないですか。それが分かってくると面白くなってくるんですよね。
あれさ、最初に見た時にさ、
うん、
多分多くの人が思うだろうけどさ、弾当たったらどうするのっていうのあんじゃん。
そうそう、そこが、そういうところが、
うん、そう、初め見た時すごい気になったんだけど、
はいはいはい、
なんかね、何か頭のスイッチが切り替わったらしくてね、2回目全然気にならなかったのは、あのさ、タイムボカンとかってさ、あんなに打ち合ってんのにさ、死なないじゃん。まあ、あんなもんかと思って見たのかな。
そうなんですよ。だからそこ、いくつかハードルがあるんですよ。ミリオタの人が気にするのはやっぱそういうところだと思うんですよ。そう、真面目に考えて当たったら死んじゃうじゃないか、みたいな。ことを言ってるんですけど、例えば、うん、内側にカーボンが貼ってあるから当たっても大丈夫なんだよとか、
うん、なんかまあめったに当たんないしとかって言ってたね。じゃあ当たるときあんのかって。
そうそうそう。だから、うん、そこはもう置いとく、そこはもうそこに棚にあげるっていう、それがもう向こう側から提示されてるんですよ、作品側から。うん、そしたらもう、あ、そういうものなのねって言って棚にあげちゃえばいいだけの話で、うん、でそれを乗り越えられるかどうかが。結構鍵だったりするじゃないですか。
だから本当にタイムボーカンのさ、爆発しても大体なんか服が焦げて髪の毛がパーマになるぐらいみたいな、もうあんな感じだと思えばいいか。
そういう風に見てねっていうところがね。
そんなギチギチにリアルな感じもないからさ。
そうそう、だからそれこそ戦車とかに詳しい人たちとかに言わせると、あの女の子たちにあの砲弾持ち上げて装填できないよねとかいろいろ言うわけですけど、まあそこはそれで、しかもそれにちゃんとそういうツッコミがあるのが分かって、なんだろう、筋トレしたりするじゃないですか、あの子たち。
そうそう、なんか基本的にはあんまり戦車に詳しくない側の人じゃん、主人公たちの方はさ、それがやっぱり ね、僕らの視点がそうだからさ、僕も戦車とか全然知らないからさ、
そうなんですよ。でも例えばそのなんだろう、通信をするときに首の元にある振動マイクのところで押さえたりとかするじゃないですか、ああいうとこはちゃんとやってたりするんですよ。でもあのヘッドセット、つまりヘッドホン自体はしてないじゃないですか。喋ってるその音はどこで聞いてるのっていう。でもそれ気にならないんですよね、もう見てると。
最初に見た時にさ、こう髪の毛ボワボワっとしたさ、あのケロロ軍曹みたいな喋り方する女の子、
秋山ゆかり殿ですな、
ゆかりちゃんか、
ええ、
あの子可愛いなと思ったけどさ、ええ、改めて見るとさ、むしろあいつはあっち側の人間だな。
そうそう。
お前はミリボタの方の人だなっていう。お前はあっちの人間だったかって
。ミリオタで、その、なんていうんですかね、戦車の話とかになるともう夢中になって喋っちゃうんだけど、でも喋りすぎたっていう感じでちょっと赤面したりとかするじゃないですか。
うん、
あとはそのみんなで、じゃあご飯、家で作って食べようみたいな話で、私も行っていいですかって話で、そこはもうみんな織り込み済みだろうみたいな、わかるんだけど、その奥ゆかしさがまだ、推しだけが強いこうミリオタとはまた違うじゃないですか。だから魅力的だったんですよね。
本当に初回の印象が良くなかったからな。もう最初のあのなんかズタボロのぬいぐるみの見た時点でさ、もうなんかあの女の子すごい病んでてさ、あのすごいぬいぐるみをこう引きちぎったりしてはなんか縫って戻してるみたいな、そういう子なのかなと思ったら、ね、後にあれ単なるキャラクターだっていう。
なんであれにね、自分の境遇とかをこう重ね合わせるというか共感するんだろうみたいなのがちょっと不思議ではあるんだけど、劇場版でもう一人あの同じやっぱり別なところの家元の娘さん出てきた時に同じキャラが好きでみたいな、それやっぱりあの西住美穂自身のそのあれと被るところがあるから、ああいう意味ではあのアイテムとしてうまく使い方してましたよね。で、まあ、ガルパンのテレビ版もそうなんですけど、2回目、3回目繰り返して見たときに、あ、このキャラって、あ、この時こう考えてたのか、みたいなのが、もう一回、あの、通して見た後でもう一回見てみると、あの、わかるようになるところとかあるじゃないですか。例えば、西住美穂のお姉ちゃんの真帆さんっているじゃないですか。あの人もほとんど喋らないから何考えてるかわかんないし、
あの子、仏頂面なだけじゃんね。
そうそうそうそう。で、すんごく実はね、妹の美穂のこと心配してるっていうのがわかるじゃないですか。2回目見た時には、それがわかるんですよね、やっぱりね。
ガルパンってさ、まあなんか、あの、サキみたいじゃん。サキ戦車版みたいじゃん。
はいはいはい。い
や、サキのお姉ちゃんもあんな感じなんかね。
僕はサキの方わかんないですけど、俺最初にガルパン始まって見た時に、家で無理やり、家に伝わるなんか競技させられてた、あんまり本人は乗り気じゃないみたいなのと、お姉ちゃんがいるとかですね、で女の子たちだけ その全国を目指す競技があるみたいなとかいろいろあるじゃないですか。だから、こんなに先と同じでいいのかっていう、そういうところでもちょっとマイナスイメージあった
んですよ、ね、企画が進んでた時にちょうど先のテレビ版とかやってたんじゃない。
さっき、むしろさっきのパターンで行こうみたいなのが内部にあった可能性はありますよね。パクローっていうのとはまたちょっと違いますけど、ベースに敷くものが一緒で、なんでさっきが受けたのかっていうところをちゃんと研究して作ったみたいなね。だからここまでさっきパクっていいのかみたいな、あっからさまに言うと、そういうのを最初は感じたんですけど、今誰もそんなこと言わないじゃないですか。で、戦い合ったチームと友情を育んでみたいなところとかいろいろね、ありましたから。
意外と他のあれね、あの相手側の人って出てこないのね。
そうですね、あの例えば西住真帆、劇場版で例えば最後に2台残って大学選抜チームの1台と戦うじゃないですか、でもあの真帆お姉さんが乗ってる車両の他のメンバーって全く出てこないじゃないですか。だから他のチームもいろいろこう描写されるんですけど、描写されないところは実は全く描写されないですよね。だその辺はもう出していったらもうキリがないからっていうところも当然ありますけどね。ただ逆に味方側のチームはもう割とこう一人一人キャラ立ってちゃんと描写してるじゃないですか。でガルパンに関してはその西住美穂という主人公の自分がいる場所を守るための戦いっていう縦軸がまああるじゃないですか。 それもその仲間と戦ってて、ここが自分の居場所だっていう風に分かって、大事なところだって自覚が芽生えた頃に、ちょうどその学校が廃校になっちゃうかもみたいなのが明かされるっていうところで、ちゃんとコントロールされてましたもんね、ストーリーが、ね、
また廃校か
またと思うでしょ、思うけど、でもそこでもうこの学校を失いたくないみたいなところがそこでちゃんとあの被ってくるじゃないですか。
うん、
ああだからね、あの辺はねちゃんとコントロールされてるんで、他のとはちょっと違うかなっていう感じですよね。うん、ただ未だに納得できないところが一箇所あって、うん、いろんなキャラあの見ててね、好ましいというか、あのいいキャラばっかなんていいですけど、基本的に嫌いなキャラいないんですけど、うん、1個だけ例外があって、僕はあの生徒会長のあの子があんまりどうなのとかちょっと思ってるわけですよ。
ちっこいやつ、
ああ、うん、劇場版とかは結構いい感じで活躍してるんですけど、あの子もだって学校のねあれが好きで守らなきゃっていう意識があって、でそのために西住美穂がちょうど転校してきたから、それに引っ張ってもらってその勝っていこうみたいなことを計画するじゃないですか。でも それを西住美穂に背負わせるのは酷だからっていうことで、あの結構ギリギリまで学校が廃校になるっていうことを打ち明けないじゃないですか。それはいいんですよ、それはいいんだけど、その気持ちもわかるしいいんだけど、じゃあなんで試合の時に真面目にやらないんだお前っていうところがちょっと気になっている。でちょっと思ったのは、昔 あの宇宙海賊キャプテンハーロックで、あの青い戦艦に乗ってた時があるじゃないですか、あの緑色のやつじゃなくて、
テレビの方、
昔の、うん、テレビのあれにやったらん副長って出てきてるんですけど、わかりますかね。
全然わかんないです。
あの
何、青い顔の女の人、
いやいやいや、やったらん副長ってあのチビの、あのなんだろう、バンダナしたメガネの武男みたいなのが出てきて、
あのなんだ、口が3みたいな人、
そうそうそうそうそうそう、でいつもなんかプラモデルを作ってるっていう、
あの世界プラモとかあんのか。
そうなんですよ、そういう趣味の人がいるんですよ。そのやったらん副長は普段もうとにかくあの副長なんだけど、戦いの時でも大体真面目にやらないんですよ、いつもプラモ作ってるんですよ、うん、原作でもそうなんですけど、でやったらん副長が真面目に働き出した時は本当にアルカディア号がやばい時だみたいなところがあって、それとちょっとかぶったんですけど、でも学校が廃校になるとかなんとかって、そんな場合じゃねえだろって話ですよ。だから、うん、彼女が最初からなんで真面目に戦わないんだろうっていうのが、いまだにちょっと納得はいかないんですよね。
特に説明はないの？
やるときにはやるっていうキャラクターなんだろうけど、いや、そんな場合じゃないんじゃないのっていう。
本来やるべき時なんじゃないの今っていう。
そうそうそうなんですよ。そこが若干納得いかない。まあ、締めるときは締めてるからいいのかなとも思わんでもないですけど、そこがちょっと気になるっちゃ気になる。
気になる点はそこですか。
そうですね。
僕の気になる点をじゃあ言うか。
はいはい。
頭でかいよね。
ああデザインの、
まあもうちょっとちっちゃくなんねえかな、なんかちょっとみんな頭でかくねえか、肩幅以上あるでしょ、
顔面の大きさとかいうよりは多分髪の毛のボリュームがありすぎるんですよ。
ああ
もう一回り髪の毛周りの輪郭は小さくしてもいいのかなと思うんですけど、でもあのバランスがあってこそのゆかりさんのあの髪型だったりとかするわけじゃないですか。いやデザイン的にはあの通信手の子がいるじゃないですか、ヒロインたちの5人の中の、
たまにメガネかけてる子、
あそうそうそうそう、武部沙織、
沙織か、
うん、この子のなんかキャラクターとかデザインとか割と好きは好きですけどね。
ああ
まあ好きなキャラあげるんだったら、イタリアのチームがいるじゃないですか、あのアンティオ高校っていう、
あれの OVA のやつか、
あれで最初にゆかりが潜入して、まあ、スパイ活動をするときにスパゲッティ作ってくれた子がいるでしょ。
あの子さあの子いい、うん、僕もいいかなと思ったんだけど、ちょっと口悪いよなあの子な、
口悪い、うん、お調子者っていうところがいいんですよ。
じゃあもうちょいソフトにしてくんねえかな
あのバカさというか、なんていうんですかね、お調子者っていうんですか、悪気のなさっていうんですかね、ああいうキャラクター大好きなんで。あとはキャラクターとしてあんまり活躍はしてないですけど、テレビ版の最後の決勝戦の時に加わったアリクイさんチームの 固めにあの桃の眼帯をした子がいるでしょ。
女忍者の、あの、なんだっけ、昔のアニメにあったけど、片っぽがハートの眼帯のやつ。
ああ、ジューベちゃんでしょ。
ジューベちゃんか。
そうそうそう、あの感じの。
まあ、桃の眼帯してんだから、桃子ちゃんとか、桃花ちゃんとかじゃないの。
ね、桃がですよ。本名出てきてないんですよ。
おう、ああ、だってさ、この桃がちゃんとかさ、この、なんかすごいぐるぐるメガネの人とかさ、
うん、
あ、なんかあんま文金さんっぽくないよ。
そうなんですよね。
え、桃がさんがどうしたの？
いや、この子好きなんですよ。
なんで
デザイン的な意味で。そう、キャラクターってよっとした
ら。昔からこう、おでこをこうアップにしてるのってダメだな、俺。
ああ、でも、ギリギリ前髪がペロって出てるじゃないですか。だから、まだいいんですよ。この子ら3人ってあの、もともとオンラインゲームかなんかの知り合いで集まってるんですよね。で、最初の時はあのギアが入らないとかっつって、割とひ弱なところが強調されてたんですけど、劇場版で、あの、なんだろう、学校がなくなっちゃった後にみんなで合宿してるじゃないですか。
うん、
合宿してる時に一生懸命筋トレしてたでしょ、あの子。あの子ら。
筋トレの効果はなかったんじゃなかった？
いや、あったんですよ。だから、最後に、もう、砲弾とかを片手でひょいとか言って放り投げてから、おっしゃーみたいな感じでやってましたからね。すんごいなんかムキムキな感じになってて、マッチョになってましたからね。
これの、なんか3人いるうちのピオタンって子がさ、なんかそばかすなんだ。そう、気になった点はもう一つで、そばかすキャラが多いんだよな。
あー、そうかもしれないね。
うん、個人的にそばかすはダメだな。あ、そばかすはダメだ。
いいじゃないですか。あ、そばかすで言うとあれでしょ、アメリカの、サンダース校の子もそうじゃなかったっけ。
あんまり、なんだろうな、あんまりいい子じゃないやつね。アメリカでいい子ってあのあれじゃない、金髪の子だけじゃないの。
オケイさんですか。
これさ、これ、ガルパンの世界って基本的にみんなアメリカかぶれとかイギリスかぶれなだけで、基本的にみんな日本人なんでしょ、これ。
そうだと思います
ね。そう。だってロシアの時は日本語で喋れって言ってたもんな。
そう、だから、あの、ロシアのあのちっこい子を。
あなたってフィギュアとか持ってなかったっけ？
うん。
あの、ロシアのちっちゃい子。
クラウダ、カチューシャ。うん。あの子はね、あれなんですよね。最近あの、アニメとかでも、ロリキャラなんだけど、すごくこう、なんだろう、司令官クラスにいて、頭がいいみたいな、一種のギャップ萌えっていうんですかね。そういうキャラ設定のあれって結構多かったんですよね。例えば、あの、リンネのラグランジュとかでもそういうキャラ出てきてたんですけど、でも、プラウダのあのカチューシャは、なんだろう。
あの子頭いいのか。
頭悪そうじゃないですか、逆に。
悪いんじゃないの。悪いの。副官みたいな、仏頂面の女の人がみんな考えてんじゃねえのか。
そうそうそうそう。だからそこがいいんですよ、逆に。
ああ。
うん。まあ、指揮官としてね、優秀かどうかっていうのは置いといて、性格的には割とこう、考えなしの、割と軽い感じのキャラクターですからね。だからそこが逆にいいんじゃないのっていう。昨今のこう、いわゆるロリババアじゃないですけどね。ちっこいんだけど、天才みたいなところをちょっと外してるじゃないですか。
うん、
だから逆
に。ちっこいだけじゃねえか。単なる幼女じゃね
えか。そこが非常に良かったですね。声がね、イカ娘の人ですからね。
はあ。いやー、戦車に全然詳しくなんなかったな、見たけど。
ああ、でもね、ガルパンの一個の功績だと思うんですけど、僕らは全くその戦車、わかんないじゃないですか。
僕戦車わかんのって M26 パーシングとロンメル駆逐戦車しかわかんないよ。
ロンメル駆逐戦車って言い方も相当古いじゃないですか。
ヤークとパンターか。
う
ん、おじさんはロンメル駆逐戦車って覚えてるって。
いや、俺なんかそれすらわかんないですよ。タイガー1とかそのぐらいがギリギリわかるかわかんないかも。
名前は聞くんですけどね、うん。我が国の戦車すらわかんないよ。日本の戦車ですら。
うん、あとはもう本当にミーハー的にメルカバかっこいいなとかそんなレベルじゃないですか。あ、
名前は聞くんですけどね。
うん、で、その程度の、まあ、全然ミリオタでも何でもないアニメファンって多かったはずなんですよ。
うん、
で、そいつら、まあ俺も含めてなんですけど、ガルパンを見て、いろんなもう本当に一次大戦から二次大戦までの間にいろんな戦車が生まれましたけど、本当細かいのまで合わせると。それをこう、見て、ああ、この戦車もなかなか味のある形をしてるな、みたいな、そういうこう、興味を持って、 見れるようになったっていうのは本当ガルバのおかげだと思いますよね。
ああ、まあ、なんか他の映画とかに出てきた時にも、あ、ガルバンで見た戦車だって思うような気もするけれど、うん、あんまり覚えてねえな。
そうですよ。だから、なんだっけな、バルジ大作戦じゃなくて、昔の、戦車とかがね、出てくる戦争映画結構あるじゃないですか。あれを見たときに、昔は別に何も考えずに普通に見てましたけど、今は普通に見ても、ドイツのタイガー戦車が来たとか言って、全然タイガー戦車じゃないものがゴロゴロ転がってくるっていう。ああ、なるほど。まあ、現物ないし、しょうがないよねっていう。
タイガー戦車って動くの1台っけないやつだっけ、世界に。
あ、もう現状だとないんじゃないですか、わからないけど。
この前、ブラピが出てた映画、あれでなんか、その戦車、あれがタイガー戦車って言うんじゃないのか。
ブラピってあれ、連合国側じゃないの？ドイツ側なんですか？
多分敵で出てくるんじゃないか。
あ、そうなんですか。
あれなんだ、フューリーだっけ。
フューリー、はい。あの、ガルパン版のコマーシャルがありましたよね、フューリーって。秋山
の感じ。いや、なれしょ。いいような感じするけどなだって、プライベートライアンとかのアニメキャラがなんかさ、おちゃらけた CM やったらダメそうな感じするじゃん。
いや、俺たまたまあの、フューリーの秋山ゆかりナレーションバージョンの CM、録画して撮ってありますよ。
タイガーじゃないや、ティーガー。
いや、それ単純に読み方が違うだけの話ですよ。
世界で唯一稼働可能なティーガー戦車。敵だったよ、確か。
うん。いや、だから、昨今はまあ CG 技術だったりとかいろいろあるから、ね、何とでも仕様がありますけど、ちょっと前の戦争映画とか見るとやっぱり例えばスペイン軍の戦車を撮影に使わせてもらったみたいな感じなので、もう全然別物が出てくるんですよ。
まあ、わかんない人はわかんねえからな。
うん、そう。子供の頃見てても何にも思わなかったですけど、今ガルパン見た後で見ると、おお、なんか全然違う戦車をドイツの戦車と言い張ってるみたいな。
ああ、そうなんですか。
もう、それぐらいはわかるようになりましたよね、やっぱり。
へ
ぇ、うん、功績なのかな、なんか。
だって飛行機だって僕よくわかんないもんな。あの、ファイナルカウントダウンでさ、映画のファイナルカウントダウンってあるじゃない、
はい、はいはい。
あれで F-14 に追っかけられるゼロ戦ってゼロ戦じゃないでしょ？
敵さんですね。
アメリカかなんかの飛行機をゼロ戦仮想にして
るってそういうことです。そんなこと言ったら、丸さんがいつも例に挙げるあのトム・キャットが同じく出てくるトム・クルーズの
トップガン？
トップガン。トップガンで出て、あの、ミグだっつって出てくるやつもミグじゃないですからね、あれ。
まあ、それ、しょうがない感じはするけどな。
うん。そんなもんですって。
バリバリ敵国だった時代じゃないの、あれ。
うん、そうです。完全にね、向こうがまだソ連だった時代ですからね。
あれは何なの？ミグじゃないと何の飛行機なの？
あれはタイガーとかじゃなかったでしたっけ？
アメリカ産のやつだった、うん、だってそういう敵でミグだーってミグじゃないのが飛んできたりとかいろいろめんどくさいから、もう最近の映画みんな相手が宇宙人になっちゃったんじゃないの宇宙船なら文句言われないだろうって。ガルパンってあの戦車がね、あの軽いんじゃないけど速いじゃん。
ああ、そうですね。そこは気になります、ね。
速いのがいいよ。あの実際なの、キュルキュルキュルキュルキュルキュルキュルキュルだとさ、かったるいからさ。
そこは確かに早回ししてみてるような感じにはな
る、ね。車ぐらいの動きだからさ。
でも劇場版とか見てもそうですけど、CG の戦車の動かし方は相当こう頑張って作ってますよね。あの動き返し始めの重い感じとか引っかかる感じとかっていうのはなかなかよく表現してるんで、あれは本当に頑張ったなっていう感じですよね。
劇場版に出てきたチューリップハットの人は何なんだあの人
あのひょうひょうとした、いや、あれって元あれじゃないですか、フィンランドかなんかの学校モチーフですから、もう完全に砂吹きですよね。
あ、モデルがいんのか。砂吹きってだってなんかわらぶき屋根みたいな帽子じゃなかったっけ。
いや、まあ、そうなんだけど、帽子かぶってて楽器持っててひょうひょうとしてるっていうところがかぶってるじゃないですか。
ああ、砂吹きがモデルだったなあれなんだろう、シャンプーハットじゃなくて、なんて言うんですかね、こういうの。
チューリップ帽みたいな、なんだろう、できるかなの、
何でしたっけ、
のっぽさんみたいな。あとは、金田一耕助とか。
そうね、金田一さんもそうだ。あの新キャラは何なんだっていう。
まあ、ひょうひょうとやってて、
なんか映画の最初のうちずっとね、こいつは何なんだって思ってたけど、重要なキャラかと思ったらそうでもなかったし。
そうですね。ちなみにこの継続高校って、テレビ版の、時も高校でトーナメントやってたんですけど、 うん、2回戦で黒森峰に敗れてるんですよね。主人公のお姉ちゃんのいる高校に。
ほう、
うん、
ミカ、元もみこさん
の子。名前もだからあれですよ、フィンランドにゆかりのある人の名前がついてるんですよ。ミカハッキングからしてるんですよ。
ミカサロとかね。
ちなみにミカは向こうで言うと男の名前ですけどね、日本だと普通にミカが女の子の名前で通用しますもんね。
あ、あれか、英語名でマイクっていうのか。
あ、そういうことですな。
ああ、もう一人なんかやたらに特攻したがる人もいたじゃん。あの人も何だったの？
チハタン学園ですか？あの、日本の。
よく覚えてんだ。今、公式サイトで、チハタン学園、西キヌヨ。
バロン西ですよね、元は。
なんかまあ、モデルがいる
理由も。ああ、モデル、名前のモデルになった人はいますけど、いや、あの、チハタン学園の、あの、玉砕させてくれみたいな方向性の、あの、考え方っていうのはどうなのみたいなのをちょっと思いますけど、まあ、あれはあれでキャラクター性だからいいか。
まあね、あんだけキャラクターがいっぱい出てくるんだからね、極端なキャラクターの方がいいですよ。
そうですね。
大体どれもみんな極端なキャラじゃない。
そうなんだけど、旧日本軍の戦車兵とかがみんなあんな感じだったっていうような、まあそう思う人もいないんでしょうけど、そういうイメージなのはなんかちょっと引っかかりますよね。そこが笑えるかどうかっていうところですけど。
あ、映画はあれだよ、作戦のシーンが実に良かったよ。
ああ、なんとか作戦ってみんなで口々に言うことですか。
みんな勝手なこと言ってるやつ。
あの、その前にみんな集結してくるところで、大洗の制服をみんなで着て出てくるじゃないですか、
わ
か
ん
ない。で、ダージリンが最後に一言、みんな一回は着てみたかっただけなのよ、みたいなこと言うっていう、セルフツッコミがあるって、そこが面白かったんですけど。まあ、そうですね、俺ね、アニメをこう、まあ、録画しておいたものにしろ、買ったものにしろ、繰り返し見るっていうところまで一気にいる作品って、何年かに一回、一本現れるかないかなんですけど、
うん、
ちょっと前にね、女子楽とかあって、あれ結構好きで繰り返し見てたんですけど、
うん、
ガルパンもね、相当繰り返して見てるんですよ。
まあ、ガルパンは時事ネタないからいいんじゃないの。
ああ。で、見るたびに新たな発見があって、どんどんこのキャラ好きになっていくみたいなパターンもありまして、で、まあ、さっきね、お気に入りのキャラの話しましたけど、まあ、一番好きなのは西住真帆じゃないかな。
どっちの方？お姉さんか。
お姉さんの方。うん、
じゃあ、エロ絵でも描いてピクシブにあげてよ。
うん、落書きは一枚ね、あげましたけど。そうなんですよ。スタイルもいいですしね。
そうね。巨乳の子が割と多いよね。
うん。
カバさんチームって歴女っていうのは何これ、歴史研究会みたいなやつなの？
ああ、そうですよ。だからみんなコスプレみたいなのしてるじゃないですか。
ああ、なんなんだこの格好はと思って見てたけど。
その中でもやっぱりエルヴィンつってドイツっぽい帽子をかぶった金髪の子がいるじゃないですか。雪の時にプラウダ高校と戦った時に歩いて偵察に行くっていうエピソードがあるんですよね、ゆかり殿と。あの二人は結構いいコンビになりましたよね。劇中でもちょろっとやってるんですけど、ブルーレイを買った時についてる OVA、 まあ OVA というかおまけのムービーっていうかあるじゃないですか。あれのシリーズでそのプラウダ高校の時のエピソードを、補足じゃないですけど、こぼれ話みたいなのやってて、その時にその2人で偵察に行く時に雪の進軍を歌うんですよ、軍歌の、
うんうん、
でちょうどその前後っていうかガルパンのちょっと前だったかな、BS とかで八甲田さんって昔映画あったじゃないですか、
うん、
でガルパンの劇中でも八甲田さんネタをやるんですけど、ちょうど俺たまたまそれ同じ時期に見てたんですよね、八甲田さん。
雪の中でふんどし一丁になるやつでしょ。
そうそうそう、天は我を見放したみたいな、ガルパンでもネタやってましたけど、あれたまたま見てたんでね。で、あの映画って劇中で雪の進軍しょっちゅう歌うんですよ。
真面目な方の映画ね。
うん。で、それをパロってるっていうか、二人で、女の子二人で歌って、で、そのうち、CD になりましたもんね。
はぁ、あ。
その後もう一個なんかで別バージョンがあって、2パターンあるんですよ、あれ。雪の進軍って。うん。だその女の子が歌ってる雪の進軍を聞くのもなかなかオツなもんですよ。
これ今この自動車部のチームはあれだね、中島鈴木星野ってきて、なんであれなんだろう。土屋なんだろうな。
だってあの人たち結構テレビ出てるじゃないですか。
ああ、鈴木は鈴木しかないんだな、名前が。
あだ名だけ分かってるけど本名が分からんみたいなキャラクターばっかですけどね、ガルパンって実は。
ああ、まあ、うん、ダージリンさんだって本名があるんでしょきっと。
カチューシャとかね、主人公側だって。
あ、アンツヨ高校の名前はすごいな。アンチョビ、カルパチョ、ペパロニだって。あ、これ見たけどな。か、これ、これ OVA なの？
OVA ですね。
ああ。Amazon プライムで配信されてる時見たけどさ。これ終わると、なんかあの、戦車講座みたいのがさ、おまけ映像みたいのが入ってるでしょ。これじゃなかったっけ？劇場版の方だっけ？
いや、大体常にやってるんで、アマゾンで見たときにそれが入ってたら、入ってたんだとしたら、ああ、結構やるなって感じですけど。
ああ、そうなんだ。あれがさ、声優さんは喋ってんだけど、絵は動かないんだよね。あの、紙芝居みたいな感じで。
はいはいはい。
なんか動いてほしいなと思って。
お前おまけなんだから。
今まですごい動いてんの見たからさ、なんかすごい、ピタッと止まって、ね、すごいセリフだけ喋ってるのってすごい違和感あった。
で、
あの高校はいい感じだな。楽しそうだな。
でしょ？
うん。
いいですよね。ここはあの、ペパロニがね、最初にあの、屋台でパスタ作ってくれるじゃないですか。
うん。
で、あの時に最初にあの、オリーブオイルはケチケチしないとか言いながらドバーって入れるじゃないですか。
うん。
うん、あれが、やっぱ耳に残っちゃって、自分でこう、料理をするときに、オリーブオイルを使うときに、やっぱり同じセリフを言いながらドバーって入れるんですよ。
そう。そう。
ケチケチしない。
いやー、まあ僕が転校するのはアンツヨ高校だね。
貧乏ですけどね、あそこ。
あ、あそこそんな設定だったっけ？
そうなんですよ。
ジアロはそんな貧乏っぽくないけどな。むしろ金持ってそうな見えるけどな。
うん、だからその都度楽しむためにはお金を惜しまないみたいな感じですよね。
計画性があんまねえのか、
うん。いわゆるこう、ヘタリアとかでもね、あの描写されている、ヘタレのイタリアっていうところの、だから何でしょう。例えば戦争に行っても食べ物には労力を惜しまないとかですね、うん、そういうところがちょっとクローズアップされてる。
あ、なんかあれキャプテンスーパーマーケットっていう映画のオチみたいだったけど、あの寝過ごしたっつって寝て終わっちゃうみたいなさ。なんかあれだっけ、コンビニ戦かなんかで行ってスパイかなんかで行くのってアメリカのとこだっけ。
そうですね、サンダースですね。
サンダースはあれだな、なんかフレンドリーな感じって言ってたけど、このキャラクターたちはあんまりフレンドリーな感じじゃなかったな、ケイって人以外は。
ああ、ケイさんは普通にアメリカ人っぽかったですけど、あの、キーキー言ってた副長さんと、あとあれでしょ、あの、無口な狙撃手みたいな、背の高そうな人いたじゃないですか、一人。まあ、なんていうか、女の子の可愛いところっていうのと、あと真面目にやっぱり戦いをやってるところのこうメリハリっていうのか、あれがちゃんと描いてましたから、よかったですよね。
ブキンチームは3姉妹かと思ったのにな。あ、みんな同じ顔じゃんと思ってたけど、
今こ
う、うん、公式サイト見ると微妙にやっぱ違うんだもん。
劇場版ってなんかすごいやさぐれてましたからね。
どのキャラが一番人気あるんですか？
ああ、どうなんでしょうね。
秋山ゆかりじゃん。
最初はそんな感じでしたけど、今は普通にばらけてんじゃないですか。
だから僕みたいに気づいたんじゃないの。あ、こいつはあっち側の人だっていう。
いや、でもあれはあれで可愛いじゃないですか。別にね。うん、いや、だからこそあれなんですよ。ガルパンって、一人のこのキャラクターがいいっていうのに集中してないからこそ、やっぱコンテンツとしては長持ちするんですよ。ああ。みんなそれぞれいいっていうところが。
これ生徒会のさ、片っぽメガネかけてる人いるじゃん。この子もデザインいいなと思ったんだけど、ちょっと性格がなんかちょっとな、うるさすぎるようなこと。
すごいキーキー言ってますけどね。いや、でもいいじゃないですか。劇場版とかであの一生懸命ね、あの我慢してやってるんだけど、会長さんが帰ってきた時にお泣きしたりとかするじゃないですか。
いや、まあ、いい子なのはわかるんだけど、若干ちょっと僕のラインを超えてる感じがする。
ちょっとキーキー言いすぎみたいなところありますよね。まあ、そこが可愛いっていうのもわかるんですよね。
まあ、そういう極端にした方がいいのか、やっぱり。まあ、印象に残るからね。
そうなんですよね。まあ、そんなことでですね。まあ、我々ね、いつもカンコレとかを話題にしてますが、一月前ぐらいだったかな、そろそろ来年じゃない、もう今年になりましたけど、2017年のカレンダーを なんか用意するからっつって、でポスター的にこうアニメ系のカレンダーを飾るっていうのをよくやってるんですよ、
うん、
でその時にカンコレのカレンダーの予約がまだ全然あの取ってなくて、もう11月とかになってるのに、うん、来年出さねえのかなとか思って、じゃあしょうがねえな、今年はガルパンのにでもするかっつって、ガルパンのカレンダーを注文したんですよ、うん、
今年もガルパンのカレンダー使ってたんじゃないの。
やっとね、今年はね、今年はアニメ系は使ってないんですよ。で何年か前に例えばウポッテとか2年ぐらい前にカンコレのやつ使ってたのかな、うん、で毎年その時に気に入ったアニメのでカレンダーがあるやつはそれにしてたんですけど、
うん、
でカンコレのを注文しようかなと思ってたら予約取ってなかったんでガルパンにしたんですよ、
うん、
で今ガルパンのやつがで、これが2ヶ月に1枚6枚ですよね、全部で。絵は非常にいいわけですよ、キャラクターもたくさん描いてあるし。
お
で、まあ一番良かったのは最後の11月12月が西住姉妹だったんですけど、うん、これの真帆さんの絵が非常に良かったので、まあ、気に入ってますけど、ね、
お姉さんの方、
ええ、でカンコレはカンコレで、まあギリギリになってから注文取り始めたんでどうしようかなと思ってたんですけど、結局これも注文しちゃいましたよ、うん、でなんで買おうかと思ったかっていうと、運営がアイコン変えたりとかするじゃないですか、
うん、
カレンダーの絵柄と思われるものをやっぱり変えたりとかしてて、その時にあのヤマトと雪風の絵が出てきた時に、おこれは金ばとか思って買いました。
うん、あれでしょ、なんかみんなコミケの原稿が忙しくて原稿上げなかったんじゃないカレンダー、
ギリギリまで出せるかどうか、ああよかったんですかね、わかんないけど、みんな書き下ろしなんでね。でもう一個嬉しいのは木曽の水着姿の絵があることなんですよ。
へえ、
うん、この二つでよしやっぱり今年のは買っといてよかったとちょっと思いました。うん、まあそんなことなんでね、プラモデルとかもガルパンに関してはいくつか組み立ててないやつが転がっているので、まあ、そのうちちょっと作りたいかなっていう。
戦車のプラモデルも高いのか。
昔からあるそのキットとか買ってくる分にはそんなにしなかったりとかするんですけど、今新作でガルパンのパッケージでってやつを買ってくると高い上に説明書通り組んでも劇中の仕様にならないとかいろいろ問題があったりするので、やっぱり戦車プラモはなかなか初心者には手出しにくいですよね。
1回だけ買ったけどな、ロンメル駆逐戦車を。
俺子供の頃なんか500円ぐらいで売ってた戦車のプラモを組んだことがありますんで、車種は分かんないですけど、なんだろうな、フリントロックっていうんですか、あのジッポライターの火をつけるときにあの火打ち石みたいなのがついてるじゃないですか、火花が出るやつ、あれが組み込まれてて、モーターで走るのに合わせてその石を削るんですよね。そうするとあのパチパチこう火花が散りなが
ら走る。500円のプラモで、
うん、そういう戦車のプラモ、
すごいな。それなんだ、火事になったりしないんですか。
まあチリチリ火花が出るだけなんで別に火が出たりとかしないですけど。
ああでも昔なんかあのこう何かのレバーを押すとさ、うん、ギュンギュンギュンギュン何かが回転して火花がバチバチするおもちゃとかあったわ、そういや。
ああそう、なんかそういうのは小学生ぐらいの時に組んだ記憶が
明らかに危なそうだけどな、なんか今思うと
最近そういうギミックのないですもんね。
まあ火花が目に入ったとか大変なことがあったんじゃないですか。
どんだけなんだ今時の子供は。でも今時の子供は本当に組み立てられないらしいですから。
ロンメル駆逐戦車も別にね、なんかあれ車のプラモデルをよく買って作ってたからそれの影響で、
うん、
あれくさび型じゃん、
うん、
もうくさび型だからすごいさぞかし空気抵抗が良くて速い戦車なんだろうっていう思って買ったんだよね。空気抵抗ってなんだよとかって思ったけど、戦闘のことを全く考えてない。
どちらかというと被弾軽視だと思いますよ。あ、うん、
だから僕の頭の中に戦争の概念が全然ないんだよね、
うん、
キャタピラがついてるスーパーカーだと思ってたって
。まあそんな感じなんで時間もいい頃合いとなりましたので、
あ、
うん、とりあえずガルパンはこのぐらいで。
あ、薄いですかね、うん、ガルパンファン的にはね。
まあ、薄いとは思いますよ。なんかでもこの戦車がどうのこうのとかで、ここの戦車の描写がどうのこうのとかっていうようなそうではないので我々。
あ、知らないって。日本の戦車って使ってんの？主人公たちが乗ってるのって日本の戦車？
あ、あのアリクイさんチームの三式戦車とかそうですよね。 日本の戦車ですよね、はい、まあ主人公たちの大洗いはいわゆる混成ですよ。ロシアの戦車はないけど、それ以外のフランス、イギリス、ドイツ、みんな松子勢ですからね、あそこ。
へ
え、うん、それ以外は大体自分ところの、あの染まってる国の戦車使ってますけど、
うん、あガルパンね、やっぱいいとこね、ミリタリーショックがあんまり強くないとこだよね。
そうですね、
うん、なんか敬礼とかしないじゃん。まあしてる人いるけどさ。
うん、はいはい。そうだ、基本的にはミリタリーの皮をかぶったスポコンの部活もんですからね。
うん、
うん、じゃあまあガルパンはこんなところで。
詳しくないからあんまり話せないね。まあ面白かったですよってことだね。
ああよかったですよ。そうだから去年もガルパンで一回やりたかったんですけど、マルトさんの中での評価があんまり芳しくなさそうだったんで、
うん、
どうかなと思って。
そうだよね。なんで2回目見始めたかっていうきっかけが割とこれガルパン面白かったんだ。音楽がね。
ああ、
うん、
ああ、
そうそう。ある日突然頭の中で音楽がさ、あの、うん、なんだ、ポッポッポー、ポロポッポッポッポッポーっていう音楽がなんだっけこれっていうのがずっと気になってて。
聞いて、あ、それ俺も聞いたことあるってなって、
うん、
うん、いや、ガルパンじゃなかったかなと思って調べたらやっぱりそうだったっていう、うん。
やっぱりガルパンだったっていう。じゃあ見てみっかっていうね。
なんかあれですか、テレビかなんかのバラエティかなんかで使われてたとかですか。
わからん。
なんか最近よくテレビのね、バラエティとかああいうの見てても、ガルパンの音楽ってしょっちゅう使われるんで。
ああ、そうなんだ。
うん、
ってちょうどアマゾンで配信されてたから、じゃあ見てみっかって。変なきっかけだったな。
まあ、いいタイミングですよね。アマゾンのプライムもやってる時と、ね、すぐ終わっちゃう時あるみたいですか、
うん、なんか、あれすごい短かったね。期間限定配信だったのかね。
うん、まあ、よかったじゃないですか。
うん、
ちなみに、マルスさん的には一番お気に入りのキャラクターっていうのは？
そうだね。どれもなんかあれなんだよな。キャラクターの性格は割と好みかなっていうのと、デザインとかいまいち一致しねえんだよな。あ、だからさっきのペパロニっていうのもデザインはいいと思ったんだけどな。
ああ、ちょっとお調子者度が過ぎますか。
そうだね。ケイって子がいいかな。
ああ、ケイさんいいですね。
ただデザインがかなり平凡なんだよな、この人は。
ああ、うん。なるほど。まあ、繰り返し見てるうちにまた変わるかもしれないですしね。
うん。まあ、ちょっとなんか、ガルパンはあれだな。なんか気が向いたら、なんか、ちょろちょろと書くかな。
ああ、ぜひ、楽しみにしておりますよ。さっきとかとも、もう通じるね、さっきの話じゃないですけど、キャラクターを掘り下げて、エロとか全く全然関係ない方の、例えば、漫画を描いたりとか、なんかディープな方に行く人結構いますよね。
あ、
うん、だからあの西住真帆の下に副長さんみたいなエリカって子がいるじゃないですか、
うん、
あの人も最終回の時に隊長待っててください今行きますみたいなところ
こいつも最初見た時はすげえ嫌なやつだな
と思う。そうでしょ。でもあのカットがあったおかげですごい良くなったんですよね、うん、
あれかやっぱその生活が知りたくなるキャラクターっていうのは魅力があるってことだよね。
うん、でそのツンツンしてるのもやっぱり好きの裏返しだったりみたいな深読みをするとちょっと楽しくなってくるじゃないですか。
うん、ああ、なんかテレビでやってた頃はね、もうゆかりちゃんの絵はよく皆さん描いてましたけどね。
あそこはオタク的にはキャッチーだったんですよねやっぱり。
うん、
今でも超好きですけど、
ね、うん、2回目見たらあれだな、別に嫌いにはならないけどあって思ったな。あ、こいつはあっちの人間だったかっていう。
でもやっぱりなんていうんですかね、性格のこう犬っぽさっていうんですか、
この人何なんですかね。この他にこの声優さんって声やってんの？
俺は少なくともゆかりで初めて知りましたよ。でその後ミルキーホームズのシリーズかなんかに出てきた時にも同じようななんとかでありますみたいなキャラやってましたけど、それとあとは丸さんにも関わりがあるんですけど、ミリ姫大戦ですよ。ミリ姫大戦に何役かで出てるんですけど、ちょっと声の出し方が変わってたりとかして、俺的にはすごい良かったんですよ。
ケロロ軍曹の声じゃないのか。
ケロロ軍曹の声じゃ全然違いますよ。さあ何々でありますっていう口調だけじゃないですか。
ちょっ となんか独特だよな、この子な。
うん、あの声はいい声なのでね、もっといろいろ出てもいいと思うんですけどね。うん、うん、
いやー、ミリタリーもな、ほんとなんか、悪い意味でオタク的なことが割り多いからさ、これは、うん、そういうのが全然なくてよかったよ。
うん、うん、
そう、ね。まあ、あるのかもしれないけど、気にならなく作ってあって、ちゃんと作ってあって。いやいやなんかね、だってね、アニメマイナスポイントが少ないのを見てるみたいなこと言ったじゃない？これね、マイナスの部分がすごい少ないんだよな。
そうですよね。
うん、
うん、で、まあ本当にガチのミリタリーオタクが見てもね、冒頭に言ったような普通に真面目に考えたら死んじゃうじゃねえかみたいなところを、まあ一旦棚に置くかみたいなところがクリアできさえすればミリタリーオタクでも楽しめるし、ライトな人でも楽しめるっていう、そういう作りになってるとこは、それがやっぱり奥行きが深いっていうんですかね。で、主人公のが自分の居場所を確立するまでの話っていう縦糸がちゃんとあって、で、横のつながり、キャラクターとのつながりとかっていうのがあって、だから、なんだろう、作品としての芯がすごいしっかりしてるんですよ。じゃなければね、ここまでミリタリーとかキャラクターの要素が良くても受けはしなかったですよ。
なんかアニメとかで、あの脚本家さんだか演出家さんがやってんだかわかんないけど、あの定石展開とか、ね、こう、うん、あるパターンをあえて外してさ、こうやったら面白いんじゃねえみたいなことやって、うん、してやったりみたいなあるじゃない、
うん、
全然してやったりじゃないんだけどさ、台無しなんだけど、そういうのが全然ないんだよ、これ。
そうですね。ある意味王道っていうか、うん、丁寧にやってますもんね。
うん、だ舞台設定はとんでも設定なんだけど、物語の道筋的にはすごいちゃんとしてるんで。
そうなんですよ、うん。その辺があったからこそ、やっぱりちゃんと見てて感動できるわけですしね。
うん、
いや、本当テレビシリーズのラストの対黒森峰戦なんかは、本当アニメ史上に残る名戦闘シーンというんですかね。
うん。
俺歴史に残ると思いますよ、あの戦いは。
ほ
う。うん。
まあ、かっこいいですけどね。
そうでね、やっぱりあの最近のアニメというかロボットアニメとかに限らず戦いをやる作品、まあいろいろあるんですけど、敵と戦うときに、なんだろうな、どうやって勝つのかみたいなところの工夫がちゃんとされてるアニメって少ないんですけど、ガルパンはそこをちゃんとやってるんですよ、うん、だからこそ面白いんですよね。
あ、
うん、
じゃあ今年もよろしくお願いします。
そうですね、
その表口をよろしくお願いしますってね。
はい、今年また1年やり遂げられるといいかなっていう。
まあそんな感じで。
というわけで、ガルパン会でございました。
はい。
はい、では。
では。
はい、新年1回目ということで。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でございました。